小学校お受験相談さくらカフェ。小学校受験相談さくらカフェ、本日は株式会社ゆとり代表取締役社長の岡崎拓也さんにお越しいただきました。岡崎さん、こんにちは。
こんにちは。
本日はよろしくお願いいたします。はい、岡崎さんね、お金の教育されているっていうことなんですけれども、ぜひ自己紹介の方をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。改めまして、株式会社ゆとりの岡崎拓也と申します。普段やってるのは資産形成だったりとか、もうちょっと具体的に言うと投資信託、今 NISA だったりイデコだったりっていうのが言葉として知ってはいるんじゃないかなと思うんですけども、それの持ち方だったりとか考え方、選び方みたいな、そういったところを教えるってことをメインでやらせてもらってます。僕自身はことを話をすると、今 3人の娘たちがおりまして。
あら
、はい、上から今年4歳になる長女、はい、これはもう言うこと一丁前で、なかなか可愛らしいなっていうところがあるんですが、うん、長女と、あとは2歳になった次女、ね、これがまたなんか愛くるしいんですよね。何とも言えない可愛さがあるなっていうところと、あとは、三女は今年の3月に生まれたばっかりで、今生後2ヶ月。最近ちょっと、あーとか、うーとか、なんかすごく言いたげな、何かを伝えたいんだろうなっていうのをアピールしてきてくれていて、それはそれでまた可愛らしいなっていう、なんか 3人ちょっと違ったフェーズで、可愛いなーと思いつつ、毎日デレデレしている。パパです。
そんなね、三姉妹デレデレパパですけど、皆さんね、画像がね、ちょっとね、お伝えできないのがちょっともったいないなっていうぐらい、本当に優しそうなパパでですね、お声の感じからもわかると思うんですけれども、と、お子さんとのね、本当生活を大切にされたいっていうことで、自由な働き方も選んでいらっしゃるっていうことが、とても岡崎さんの、特徴かなと思っていたりします。ね、会社のお名前も株式会社ゆとりっていうお名前で、
はい、そうなんです。
会社名もそこから来てるんですか？
そうですね、本当におっしゃる通りで、僕自身の、人生のテーマって何かなって考えたときに、僕は仕事に生きるっていうようなタイプではなくて、今一番大事なのは家族、それこそ娘たちと過ごす時間を大事にしたいなっていうところで、もともと会社員をしていたところから独立をして今やってるっていうところと、あと、人生のテーマって言ったらあれですけど、ゆとりを持って生きるってすごく素敵なことだな、幸せなことだなっていうふうに思っていて、時間的なゆとりもそうだし、精神的、経済的にゆとりっていうのを持って、自分はもちろん自分の大切な人っていうところは、そうやって生きてほしいなっていう思いがあって、自分ができることっていうところで、そういうふうに生きられる人を増やせたら、自分の仕事に対する、やりがいというか、やっている意味っていうところも見出せるんじゃないかなっていうところがあって、株式会社ゆとりっていうふうに名前を付けました。
素敵ですね。皆さんも同じように思ってらっしゃる方も多いと思うんですけれども、さらに一歩進んで、実現をしている、実践をして実現をしているっていうところが、やっぱり、すごく素敵なところだなと思って、はい、思いますね。あと、なんでしょう。精神的なゆとりと経済的なゆとりっていうふうに先ほどおっしゃいましたけれども、これが本当に両立するものであるのかっていうのは、結構ね、本当に大きな課題かなと思うんですけれども、岡崎さんご自身は、人生の、チャレンジでもあると思うんですよ。だけれども、それ、やっぱりやってよかったみたいなのって思ってらっしゃったりしますか？
はい、めちゃくちゃ良かったですね。僕の前職って製薬会社なんです。で、内資系の会社なので、なんていうんですか、もう言い方難しいな。そんなブラックじゃないんですよ。なんならむしろ怖いと。人間関係も別に悪くないし、別に残業をしなければいけないという環境でもない。ただ、ちょっと僕の中では、設備があってそこに行かないといけないっていう職種だったので、それを実現できない、自分のライフスタイルっていう理想が実現できないっていうところが一番ネックで、独立をしていて。 まあ、やっぱ勇気もいりますよね。やる状態
うん、うん。
でやめてるので。
はい。
っていう時に、まあ、ちょっとまあ、やっぱり勇気はいったんですけど、まあ、実際それをやってみて、まあ、自分でコントロールできる、働く場所もそうだし、時間っていうところをコントロールして、まあ、優先順位を自分で決めれるっていうところっていうのは、すごく違う大きな変化になったなと。思います。やっぱり毎日、まあ、責任もそれも伴うというか、全部自己責任っていうところで、そういうプレッシャーとかはもちろん感じるんですけど、まあでもやってよかったなっていうふうに思っていて、それができたのって、まあ絶対大きな要因として、この資産を作るっていうところに、まあ20代のうちから取り組んで、まあ、別にその僕、そんな大金持ちじゃないので、それでなんか、リタイア、早期リタイアみたいな、投資家として生きてますっていう感じではないんです。ただ、それでもある程度の資産っていうところで、そこからの収入っていう労働以外の部分があったっていうのは、やっぱり大きかったし、それって別に僕じゃなくてもできるんですよね。情報を取って、ある程度、再現性があるっていう言い方をしてるんですけど、誰でもできることなので、本当にそれを早くやるかやらないかだけ、情報を知っているか知っていないかだけなので、知って取り組むだけで、やっぱり選択肢っていうのは広げられるし、まあ、お金の不安だったりっていうのは誰でもなくせると僕は思っているので、まあ、そういうことにしようって思ったきっかけでもありましたね。
ね、知識が資産価値にどんどんなっていったっていうのに、早く気づかれたっていうのが大きかったってことですかね。
そうですね。もう働きたくない、働きたくないっていうところから多分いろいろと。
気が良かったですかね。そうですか。で、そんな岡崎さん、三姉妹のね、娘さんがいらっしゃる中で、娘さんたちが、まだまだ小さいですけれども、40歳ぐらいになった時、どんな風になってってほしいかなっていうのを、いつも私、皆さんにお伺いしてるんですが、どんな思いを持っていらっしゃいますか？
まだ僕31なんですよ、実は。40歳自分が経験してないんですけど。ただやっぱり大人になった娘たちっていうところを考えたときに、なんかこうしてほしいとか、こういうことをしてほしいなっていうのはそんなになくて、思うのは、何でもできると思ったまま大人になってほしいなって思っていて、なんか諦めるとか自分にはできないとか、そう思ってほしくないんですよね。当時とか今、まるまるちゃん何でもできるからねって言うんですよ。僕も寝るときに、まるもちゃん何でもできるよってちょっとさせていただいて、言ってるんですけど、なんかそのまま言ってほしいなって思っていて、やっぱそうやって自分の可能性を自分で狭めるというか、蓋をするってすごくもったいないと思うし、なんていうかね、人生の可能性っていうところを広げてあげたいって言ったら、まあおこがましいというか、まあ子供の人生なんで、あれですけど、やっぱり、その経済的なところでもそうだし、まあ精神的にも自分が、この、なんですかね、小さく生きてほしくないっていうかね。だから、この決まった収入があって、その中で生活をするってやっぱり、まあほとんどの人って言ったらちょっと失礼かもしれないけど、やっぱ日本人ってそういう感覚の人が多くて、収入の中でどうやりくりしていくか。じゃあ節約をして生活費を抑えて、固定費下げてみたいな考え方をする人が多いんですけど、そうじゃなく、自分がやりたいことがあって、そのために収入を増やすだったりとか、こういうことをしていくっていう、そういうふうに考えて自分のやりたいことを実現していってもらいたいなと思います。
いいですよね。で、やっぱりそれ、何をやりたいのかっていうことを常に自分でこう考えて感じていく子供たちは、おそらくエネルギーもいっぱいあると思うんで、それをするためにはどうしたらいいんだろうっていう可能性がどんどん、実現できていって、次に行ける、次に行けるっていうサイクルは本当に私もいいなと思いますし、なんかとっても今のお話聞いて、お金のサイクルにも似てるのかなと思ったんですけど、
そうですね。本当におっしゃる通りで。やっぱり資産形成とかお金の話をすると、今っていうところにみんなフォーカスをするけど、か、あとは一番多いのってなんとなく不安なんですって。
なんとなくね。
そもそも本来は目的があって、そのためにどういうふうにすればいいかっていう、もっと具体的に言うと、数年後、例えば10年後、20年後にこれぐらいお金が必要だから、 どれぐらいのリターンが見込める。で、それに対してどれぐらい毎月準備をしておけばいいよねっていう考え方をするんですけども、このこう、目的だったりとか、したいことだったり、ここがぼやーっとしてる人がすごく多いなって思うんです。
なんかね、今話を聞けば聞くほどなんですけれども、私が家族手帳を作ったのもそこで、ボワンボワン、ボワンボワンってしている夢をしっかり、なんか具体的にしていけばしていくほど、すごく幸せの形が見えてくるっていうか、何が自分たちにとって、家族にとって幸せなのかなとか、叶えたい夢なのかなっていうのは、長期的にも、そして、まあ、手帳の中では一日一日の積み重ねだったりするので、一日、週間、月間、年間みたいな、そして40年後みたいな風な、形になってるんですけれども、なんかこう、そういう、ふんわりが、とっても明確になってくるような気がするんですね。か、それと、やっぱり経済活動っていうのは連動していくと本当に叶っていくと思うので、なんかこう、岡崎さんみたいにお若い方が、それに気づかれていくのってすごい、で、そして、岡崎さんみたいにちゃんと実現している方もいるってなると、すごく心強い感じしますね。
ありがとうございます。まあでもどこに行きたいのか決まらないとそれはつかないよねっていうところだと思うんですけどね。
ああ、まあ確かに。そうですよね。日本の北海道に行きたいのか、それとも海外に行きたいのかとか、やっぱり全然違う話になりますもんね。そうですか。じゃあ、それを、何でもできるよって自分たちでも思ってもらえる娘さんになっていてほしいっていうところなんですね。
そういう気持ちで生きてもらいたいし、まあ、そのためのスキルだったりとか、まあ、それの一つが自分でお金の運用をするって、労働以外にもそういったものを作るっていうのを自然ともう当たり前にやってもらいたいっていう、ふうに育てたいっていうところが、まあ、僕ができることかなと思ってます。
実際にはお仕事の中で、例えばお子様に対してとか、まあそのお父様お母様に対して、投資だったりっていうことを、ちょっとシミュレーションしながらやられたりしてると思うんですけど、何歳ぐらいから、そういう意識っていうのは、こう可能だっていう感じなんでしょうか？
そうですね、まあ、子供に対するってなってくると、まあ、やっぱりもうちょっとレベル感だって話すことも全然変わってくるとは思っていて、例えばお小遣い一つ取ってもですよね、ただただ労働に対してお小遣いを、まあ、もともと定額であげるのか、給料みたいにあげるのか、とやったことに対してあげるのかだったりとか、あるいはそれを預けてちょっと増やすみたいな経験もさせてあげるみたいな、いろいろとフェーズはあると思うんですけど、あれの話とかって早ければ早い方がいいんじゃないかなって思ってて、もう小学校入る前とかからしたらいいと思ってます。
なんかすごくね、幼児教育にも通じるところあるんですよ。お買い物ごっことか。あとお店屋さんごっこももちろんそれの一番最初になると思いますし、ちょっと受験意識するっていう感じだと、例えば、木の葉、葉っぱですよね。葉っぱがコイン2つに変わります、みたいな。木の葉2つ、2枚だったらコイン何枚に変わると思う？みたいな。なんか、それは等価交換だったり、そうじゃない場合もあるんですけれども、そんな風にして、交換の分野を、学んでいったりっていうのは、本当に一番最初にある教育かなと、思ったりします。そうで
ます
。
すね。ただ、今現状、子供にそういった話を伝えられる親っていうのはあんまり多くないかなっていうところで、親がまず学ばないとっていうのをすごく感じ、
そうですよね。親御さんに学んでほしいところですよね。岡崎さん、お仕事的にはですね、そんな、親御さんたちにどんな形で、そういったことをこう学べる機会提供されてるんですか？
はい、ありがとうございます。メインでやってるのは、もっとセミナーっていう形で、リアルでもオンラインでもやっているんですけども、ちょっとコンセプトっていうところがあって、まあ、こだわりでもあるんですけど、僕、もともと金融業界の出身ではないので、外から見た金融っていうところって、かなり部分的な情報が多いなって思うんですよね。 わかりやすいところで言うと、保険でお金の悩みは解決はしてくれるんですけど、それ以外の分野っていうのはどうしても仕事から話せなかったりとか、あとはあんまり知らないっていう場合って結構多くて、その人が悪いわけではなく、それぞれの業界の人、証券マンも不動産マンも、その会社の商品を売るための教育しか基本的には受けていないので、やっぱそこは知らない人の方が圧倒的に多い。だから全体像が見えづらいっていうところで、で、そこに対して、フラットに学べるもの、コンテンツっていうのが、なかなかない。それを提供したいなっていうところで、なんでこの商品がいいですよとか、そういった話を一切しない考え方だったり、判断基準が学べるセミナーっていうのを提供してます。
それはリ
最
アルで
近、
もオンラインでも。
リアルでも、大宮であったりとか、渋谷であったりとか、プラス夜の時間帯にオンラインで参加できるようなものがあったりっていう。最近この数年 NISA とか iDeCo とかって言葉皆さん聞いたことはあると思うんですけど、それがやれやれやれやれと言って かなり推しているので、なんとなくやってるっていう人も増えてきていて、制度としては整ってる。どうぞやってくださいねってなってるんですけど、その持ち方だったり、判断基準って教えてくれないんですよね。なんとなく始めて、なんとなくやめてっていう人がすごく多くて、結論長く運用することができていないっていうのが日本人の現状。長く持たないと絶対増えないんですよ。
長期投資、
なので、そこが長くどうすれば持っていけるのかっていうところをメインでお伝えをしてます。
なるほどですね。それは渋谷や大宮でリアルは開催されていて、参加しやすいように夜はオンラインでも開催されているっていうところなんです
そうです
ね。
ね。はい。
直近でそういうものってあるんですか？
はい、あります。5月の29日に大宮で朝10時から12時がリアルで、オンラインもここ同時で流しているので参加もできるんですけど、6月11日は大宮で、これも朝10時から12時、会社員だとちょっと厳しいかなって思うんですけど、あとその他夜の時間帯などもあって、セミナーの情報とかは、インスタの方でも入り口があって入れたりとか、あとセミナーの LP にも載っているので、ちょっと後ほど共有させてもらえたらなと思います。
ぜひぜひです。私のポッドキャスト番組の概要欄の方にも、岡崎さんのインスタグラムの方をね、ご紹介したいと思いますので、そちらの方から、セミナーの日程など合うかなっていうのをちょっとチェックしていただいてですね、やっぱりこういうのは思い立ったが吉日だと思うんですよ。
間違いないですね。
で、先ほどちょっと出ましたけれども、長期保有するためには、一日でも早くできることを始めた方がいいわけなので、ぜひぜひ、概要欄の方から日程等をちょっとチェックいただけたらなと思います。そしてですね、今お金の教育ってやっぱり、一方で怖いものみたいなイメージだったりですね、実際は、詐欺に遭ってる方もいらっしゃったりするので、なかなか、足をね、こう運んだりするのが怖いっていう方もいらっしゃると思うんですよ。だけれども、岡崎さんにしっかり会っていただいてですね、周りの方とも、交流いただいて、しっかりお話を進めていっていただけたらなと思います。で、やっぱり、リアルの力、SNS だ
そう
けでは
で
な
す
い、リ
ね。
アルの力もありますからね。じゃあ、今回ね、いらっしゃる方が、しっかり資産形成もして、自分たちの、実現したいこと、お子さんたちの実現したいことをね、しっかり歩んでいけますようにと私も本当に切に思います。親として私の周りも見ていて、ちょっと辛いなって思うのは、親として子供がこれやりたいなって言った時に、できない環境だったりですね。でも、岡崎さんのおっしゃるように、何でもできる。本当は何でもできる。だから、いろんな、選択肢、可能性は他にもあるよっていうことを、親御さんにも伝えていただける、そんな風な情報をね、持っていてほしいですし、そんな風に行動していっていただけると、いいなと思って、今日もお話を聞かせていただきました。では、岡崎さん、この番組ですね、実は、世界の中心で子供愛を叫ぶなので、ぜひこれボイスレターとして残っていくんですが、お三姉妹のお子さんにちょっと残したいメッセージなんてありますか？
そうですね。今、超、まあ、それぞれであったりするんですけど、まあ、まあ、すんごく可愛いんですけど、すんごく大変なことも ありというか、なんですかね、この愛らしさと憎しさが追いかけるっていう、このなんかすごい矛盾を感じたりするんですけど、ただもう、どんな状態でもというか、まあ、癇癪じゃないですけど、すごく いや、ですね、まあ、泣きわめき、いろいろと言われて思うこともあったりするんですが、まあ、どんな状況であれとか、何をしていても、まあ、大好きだよっていうところは変わらないので、そこは伝えたいかなと思います。
素敵な愛のメッセージですね。今日はですね、株式会社ゆとり代表取締役社長の岡崎拓也さんにお越しいただきました。素敵なパパさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も皆さんの心の桜は咲いていましたか？